そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている、常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、今週も懲りずにやってまいりました。
さあ、今週も、ハワイの話題をお送りしようと思ったんですが、
うん、
本日配信日は4月の12日なんですね、
はい、うん、
4月の12日といえばこれの日ですんで、ハワイをやってる場合じゃないと。ハワイ第3弾はですね、来週に順送りします、うん、やるんですよ。
や
りますからね。で、今日4月12日はこれの日ですんで、この話題を、まあこの日に限らずね、今ね、この業界が話題になってるんですよ。
え、なんだ？何の日？
話題になっているというかね、この業界がもう荒ぶっている。
お？
さあ、下平さん、4月12日は何の日ですか？
え、荒ぶる日？あ、違う、何の日？
荒ぶる業界が荒ぶってるって、もう無限に荒ぶっていきますよ。
ひどいですね。
4月12日はね、
はい、
パンの日なんですよ。さあ、もちろんパンといえば
パンといえば
今パン屋さん、もしくはパン業界が荒ぶってますね。
あら、荒ぶってるんですか？
道徳の教科書で、
ああ、はいはい、
パン屋がダメで和菓子屋がいいってのはどういうことなんだと。
なるほど、はい。
パン屋だって十分日本にも伝統的に根付いているじゃないかと。
うん、
だいぶ荒ぶってらっしゃるそうです。
なるほど。
で、まあ、荒ぶってらっしゃるので、我々、パンについて、もうちょっと知ってみようじゃないかと。う
ん、はい。
知った上で、どのように荒ぶってらっしゃるのかを理解していこうと。
はい。
いうわけでございまして、本日は、パンの話題を、
はい。
していこうと思っておりますよ、下平さん。
はい。
パンお好きですか？
いいですよ。
そうですか。それ以上、その話題は発展はしません。うん、
あれ？
それでは今週も、そんな雑貨店へ、
いらっしゃいませ。
さあさあ、下平さん、
はい、
まずはですね、パンの歴史について知っていこうと思うんですが、
うん、
下平さん、パンはいつ日本に来たかご存知ですか？
え、いつ？
はい、いつ日本にやってきたのか。
いつだろう。戦前にはもうあった？
なんかね、そんな感じしますよね。
うん、
なんか明治時代にパンがやってきて文明開化でなんて感じするでしょ。
はい。
ところがですね、もっともっと早いんですよ。
え、
日本にパンがやってくるのは1543年。
うん、
おなじみのポルトガル人が種子島に漂着した時、鉄砲やカステラと一緒に伝えました。はい、
なるほど。
しかし広まらず、長崎で細々と伝えられ、
うん、
どっかで聞いたことがありますね。そうなんです、第53回でビスケットの回をお送りしましたけれども、
はい、
あれとね一緒に入ってくるんですよ。
そうだったんですね。
その後の経過もね、ほとんど同じですが、まずそこまで行くまでの間のですね、パンはどこから始まったのか、こっからですね、はい、掘り下げてみたいと思います。
はい、
そもそもですね、パンは紀元前5000年頃、
うん、
毎度おなじみ古代メソポタミア、ここでですね、もう小麦関連、粉物の元祖はここですよね。
なるほどね、
古代メソポタミアで小麦粉を水でこねて焼いたものを食べておりました。
は
い、
うんうん、
ところがですね、下平さん、
はい、
何か足りなくないですか？小麦粉を水でこねますね。
膨らんでない。
素晴らしい、下平さん、完璧、さすが料理人。
うん、
そう、発酵させてないんですよね。
はい、
単にね、こねて焼いちゃってたの。
うんうん。
で、 これが古代エジプトに伝わって、うん、発酵パンが誕生します。
おお、
多分ね、誰かがね、水でこねて小麦粉を置いといたのをね、置き忘れたんですよ。
うん、そこで、ね、まあ、そんなとこでしょうね。
発酵しちゃったんだと思うんですよ。で、うっかり焼いちゃって、あれこんな膨らんでるじゃん、何やったの、もう寝かせるっていうのみたいな感じでね、多分始まったんだと思うんですよ。
うんうん。
で、その後、古代ギリシャにこれが伝わります。
はい。
で、ギリシャ文明ってね、エジプト文明大好きなんですよ。
うん。
ギリシャからね、エジプトに出稼ぎに行ってたりね。
うんうん。
それからね、傭兵で行ってたりして、まあ、雇われ兵隊ですよね。
はい。
行ってたりして、で、エジプトからギリシャに帰ってきた人が文化を輸入していったっていう側面がありまして。
うん。
で、他にもね、エジプシャンブルーって聞いたことあります？
うん、なんとなく響きは。
ね、エジプトのね、はい、青、エジプシャンブルーなんですね、
うん。うんうん。
これね、世界最古の合成顔料の一つと言われてるんですけども、は
い、うん、
これもね、エジプトで開発されて、ギリシャに持ち込まれて、なんていう風にして広まっていきます。
はい。
で、それと同じようにしてね、パンも持ち帰られて広がっていったんですね。
うん。
で、古代ギリシャに伝わったものは、そのまま古代ローマに伝わります。
はいはい。
まあ、伝わるというか、古代ローマが後を継ぐんですね。
うん。
またね、古代ローマはね、古代ギリシャが大好き。
うん。
ローマ神話ってね、
はい。
ギリシャ神話とほとんど同じなんですよね。
うん。
で、古代ローマは古代ギリシャが好きすぎて、ギリシャ神話をね、そのままもらって、
はい。
そこに自分たちの元々の神様を当てはめていったほどなんですね。
ああ。
だからね、古代ギリシャでは、ギリシャ神話では、ゼウスって言ったのが、ローマではユピテルになったりね、
うん、
ポセイドンがねネプトゥヌスになったりして、
うんうんうん、
さて神様だけ置き換えて神話をもらっとくぜっていうのが、はい、古代ローマでございました。
はい。
で、古代ローマはねもう一大帝国ですからね、
うん、
まあ、広い広い範囲を治めていたわけなんですよ。
はい。
そうするとヨーロッパ中、それからアジアの方へもパンがそうやって広まっていくんですね。
ああ、なるほど。
で、日本へはその後、1543年、ポルトガル人が種子島に漂着した時、はい、うん、鉄砲やカステラと一緒に伝えました。しかし、広まらず、はい、長崎で細々と伝えられることになりましたっていう、ビスケットと全く同じ経過をたどるんですね。
はい。
で、日本にやってまいりまして、日本でパンが広がっていくんですが、
うん、
やっぱね、その後はね、今言いましたように、細々と長崎ではね、作られていたっていうだけなので、
はい、
日本でねたくさんのパンが作られるようになったのは、
うん、
クイズ、
下平。そんなこと言われても。
日本でたくさんのパンが作られるようになったのは、
はい、
1842年からなんですが、
はい、
どこで作られるようになったでしょう。
どこで、
何県でいいです。
何県
あまり広いので、
何県
都道府県名を答えていただければ結構です。年代が来ると思ったでしょ
う。うん。
今回は都道府県名を答えていただきましょう。
でも小麦粉って言ったら北海道とか。
もう北海道はその頃寒くて取れどこじゃない。
そうですか。どこだろう。
ちなみに
長崎から
小麦粉といっても香川県でもない。
どこだろう。神戸とか。
神戸は登場するのはもっと後。
あと、じゃあどこ、どこだろう、
ね、ヒント出すとねすぐ分かっちゃうのこれ。
どこだろう。
じゃあね、難しいヒントから。
はい。
反射炉。
反射炉？反射炉？
難しいでしょう。
反射炉？反射炉ってなんだっけ？
反射炉ってね、各地にあったりするんですけども、
うん、
ここの反射炉は有名です。他のヒントがあまりに簡単すぎて難しいな。
難しい。反射炉？
もうちょっと反射炉ヒント付け出しましょうか。
はい。
わかる人はもうすぐわかっちゃう。ニラ山反射炉。
ニラ山反射炉。 ニラヤマってどこだっけ、ニラヤマってどこだっけ。
わかる人にはすぐわかるけど、わかんない人は延々とわからないっていうね、ヒントですよ。
もうさっぱりです、どこだっけ。
もうね、一足飛びにヒントが簡単になっちゃうんですけど、いいですか。
はい。
何岡県でしょ。
何岡県。そしたらいくつかしかないですよ、福岡とか静岡とか。
我ながらね、ヒントを出すセンスがない。さあ、何岡県。
福岡だと南に近すぎる気がするので、静岡とか。
はい、もう正解。静岡県の、今はですね、伊豆の国市になってますが、はい、韮山という地域がありまして、
はい、
ここでたくさんのパンが作られるようになりました。
お、
どういう経緯かと言いますとですね、
はい、
韮山の代官だった江川太郎左衛門、
はい、
ま
あ、
別名というか本名がですね、江川秀達というんですが、
はい、
このお家ね、代々当主がね、太郎左衛門という名前を名乗ることになってますので、本名は秀達なんですが、江川太郎左衛門で通ってます。
はい。
この方がですね、長崎でパン作りを習得した作太郎という人を韮山に呼んで、
うん、
パンの焼き釜を作ってパンを作らせ始めたんですね。
おお。
でね、この日がね、4月12日なんですって。
うん。
だから4月12日はパンの日となってるわけなんですね。さてさて、なぜ1842年にパンを作り始めたかなんですが、
はい、
リベンジしますか。
お、
1840年に、
うん、
世界のどこかであることが起こり、
漠然としすぎてる。
これが影響してパンを作ることになったんです。
なんだそれ。
さあ、もうね、歴史に詳しい方は1840年、ああ、あれかいとなってると思いますが、我々は一般人ですので、わ、
はい、
かりません。
わかりません。いや、そりゃ毎日世界のどこかで何かは起きてますよ。
そうなんですよ。ですが、日本に影響するようなことが1840年に起こってるんです。
何だろう。
もう答え言いましょうか。
はい。
1840年、アヘン戦争が起こったんです。
ああ、はいはい。
さあ。
それとパンが何が。
そうなんですよ。何が影響するんだと思うでしょ？
うん。
うん、それはクイズ下平第3問ですよ。さあ、なぜアヘン戦争が起こったら、
うん、
日本でパンを作り始めたのか。もうね、風が吹けば桶屋が儲かる方式。なんでだと思います？
なんでアヘンがパン。
なぜアヘン戦争が起こったら、その数年後に日本でパンを作り始めたのかと。
え、
下平さんの胸の中は今ね、こっちが聞きたいようだと思いますけれども。
小麦に混ぜてた。
アヘンを。
ありえない。
やっちゃダメなやつ、それは。危ない危ない、そんなことやっちゃったらもう
気持ちよくなるパンが出来上がっちゃう。
危ない、だから。それの影響で、それで国がボロボロになっちゃったからアヘン戦争起こったんであって、日本はそうならなかったの。
うん。なんだろう、
これね、この当時の日本の、まあ、幕府ですけども、
はい、
大したもんだなと思いますよ、この先見の明は。
あれですか、ケシの代わりに小麦を育てたとか。
どうしても下平さんはあのお食べになりたいっていう。
いやいや、だから。
そうですか。
いや、なのでアヘンをなくすために代わりに小麦粉を育て始めて、
うんうんうんうん、あー、なかなかいい戦略。
で、麦が余るのでパンを作り始めた、うん、
ではないんですよ。
違うんですか。
この当時日本は鎖国してるでしょ。
うん。
で、アヘン戦争ってどういう戦争だったかっていうと、清に対してイギリスが攻め込んでっちゃったんですよね、結局は。
うんうんうん。
で、日本も鎖国してたから、もしかしたら外国が、
あー、来たかもしれない。
そう、まあ、今うっかり正解ですって僕叫びそうになりましたけども、今僕が正解を言ったんであって、危ない危ない。そう、外国がね、 あのアヘン戦争みたいにして攻めてくるかもしれないってね、幕府は懸念を持ってたんですね。
うんうん。
でその時に軍用食、軍が使う食料としてパンがいいんじゃないかと。
おお。
いや米でもね、ご飯でもね、いいんじゃないかと思うんですけども。
うんうん。
これ幕府はこう考えたんですね。米っていうのは炊かなくちゃいけないよねと。
はい。
で炊くと煙が出るじゃないかと。
うん。
で煙が出ると敵に見つかっちゃうじゃん。
うん。
そこ撃たれちゃうじゃん。
うん。
だからパンをあらかじめ焼いておいて持っておいた方がいいじゃん。
うんうん。
米もね、あらかじめ炊いておけばいいじゃんと思うかもしれませんけども、
はい。
日持ちしないんですよね。
うん。
なのでパンが、まあ、いわゆる兵糧、軍用食としていいんではなかろうかということで、
なるほど、
研究を始めたわけなんですね。
うん。
そんなバカなと思うかもしれませんよ。ご飯炊いて煙が出るからそこを撃たれるなんて何を考えとるんだと。
うん。
でもね、実際にね、義和団事件というのがこの後起こりまして、
はい。
1899年から1900年、うん、中国、まあ、清ですね、うんうん。義和団というのが事件を起こして、で、はい、その事件を平定するというかね、収めるために、ドイツとかイギリスとかね、うん、ヨーロッパ諸国と日本もね、清に出兵したんですね。
うん。
で、その時に、日本の軍だけね、敵に狙い撃ちされるんですよ。
え？
ご飯炊いてたから。
ああ。
その通りのことが起こってるの。
なるほど。
煙が出て日本ばっかりね、バンバン撃たれるんですって。
うん。
で、なんでだと思ったらば、ご飯を炊いてる煙を目安に撃ってきた。
なるほど。
で、他のね、イギリスとかドイツとかロシアとかアメリカからね、馬鹿にされたらしいですよ。うん、
なるほどね。
あの国何やってんの？煙出して撃ってくれって目印立ててるぜ、と。ということがあったそうなんですね、
うん、
だからね、この点では幕府正しかったんですよね。
なるほどね。
こうして徳川幕府は、江川太郎左衛門にパンを研究するように命じまして、うん、で、はい、パンを作り始めました、
うん、
でちなみにね、この江川太郎左衛門ってあのどんな活躍したかと言いますと、パンばっかり作ったわけじゃないんですよ。
違うんですか？
違うんです。1853年にペリーが来ますけれども、うん、
はい、
このね、ペリーがやってきて開国してくれてくるんですが、
うん、
このペリーへの対抗措置としてお台場っていうのが作られるんですね、
うん、
まあ今フジテレビがあるとこですよ。
はいはい。
あのお台場ってもともと尾がつかずに台場だったんですね。
うん。
砲台場、砲台を設置している場所なんですよ。
はい。
でここの大砲を作ったのも江川太郎左衛門なんです。で、大砲を作るためには鉄がいる、鉄を溶かす施設がいるでしょ。
はい。
その鉄を溶かして大砲を作るっていう施設が反射炉。
うん。
内部で熱を反射させて高熱にして鉄を溶かすという。
はい。
これを作ってたのが韮山反射炉なんですね。
うん。
こういった活躍もしております。もうね、はい、太郎左衛門さん、幕府のためによく働きました。
うん。
さて、こうして作られたパンですが、
はい、
みんなでね、食べてみたんですね。
うん。
その評価は、
うん、
まあまあ、まあまあ、
まあまあ、
まあね、あんまり美味しくはなかったみたいなんですね。
おお。
絶賛されてこれはうまいってなるほどでもなく、
うん、
だからといってまずいから食べらんないってもんでもなく、
うんうん、
まあまあまあ、軍用食としてはいいんじゃないかなと、
はい、
いうことになったそうです。さてさて、その後、
はい、
1854年に鎖国が解かれると、
うん、
横浜や神戸といった港町を中心にして日本中でパンが作られ始めます。
はい。
でようやくね、この頃になって、
うん、
発酵ってどういうシステム、メカニズムなのかっていうことが分かったらしいんですね。
お、
発酵がね、微生物の働きによるものだって判明するのは、
うん、
1861年になってからなんですよ。
お、
フランスのね、パスツールさんが微生物による発酵っていうのを、はい、まあ、解明してようやく分かってきたと、
うん、うんうん。
で現存するね、パン屋さん、日本でのね、現存するパン屋さんで最も古いパン屋さんは、
はい、
木村屋総本店さんなんですが、
うん、
こちらがね、銀座にオープンするのはそれから15年後、1869年になります。
うん。
でそこからね、もうちょっとだけ時代が下って1875年、
はい、
明治8年になるんですが、
うん、
この時にね、明治天皇にアンパンを献上して、うん、天皇皇后が痛く気に入ったっていうのも木村屋総本店さんの働きなんですね。
なるほど。
でその後痛く気に入りましたので、 宮内庁御用達になりまして、
うん、
で明治天皇にねアンパンを献上したのが4月4日だったらしいんですね。
はいはい、
4月はねパンに絡んだ記念日多いんですよ。
多いですね、そう考えると。
4月4日はアンパンの日です。
はい、
ちなみに、うん、アンパンのおへその部分、
はい、
くぼんでるとこね、
ええ、
ここにね桜の花びらの塩漬けを埋め込んだのもこの時以来の伝統なんですって。
へえ。
だからこれもねやり始めたのは木村屋総本店さんなんですね。
うん、
で明治天皇に献上しましたらばとっても気に入ったと、
はい、うん、
でこの時献上した時に使った、アンパンに埋め込まれていた桜の塩漬け、
はい、
これはわざわざですね奈良の吉野山から取り寄せた八重桜の花びらの塩漬けらしいですよ。こういった伝統もありまして、
はい、
明治天皇を気に入って、うん、でその後も食されたそうです。
はい、
で今ではですね年間120万トンが、まあ、アンパンだけではないですけども、はい、日本ではねパンが生産されて食べられているそうなんですね、
うん、
なのでもう随分とね、
はい、
歴史も伝統もあるわけなんですよ、
うん、
で天皇とのね関わりもありますので、
はい、
これはねパンは日本の伝統とは言えないんじゃないかとかね、
うん、
愛国心を培うには足りないんじゃないかっていう、うん、文科省からの指摘に今パン業界は生きり立っていると、
うん、それは怒りますよ
いうのが現状なんですね。
お前が歴史を勉強しろっていう話ですよ。
そうですね、随分と歴史ありますので、う
ん、はい、
お前の方が勉強して出直してこいというふうに今荒ぶってます。
はい、
パンといえば下平さんもう一つ、
はい、
パン祭り、
うん、
あるじゃないですか。下平さんパン祭りといえばパン祭りですが、
はい、
のパン祭りって何のパン祭りですか。
え、
のパン祭り、もう日本中の皆さん、もちろん下平さんもご存知ですよね。のパン祭り、
なんか想像してるのと違うのが言われそう。
素直な気持ちで僕が今まで下平さんを騙したことがありますか。
あります。
ありますけれども、
はい。
素直な気持ちで。
パン祭りといったらあのシールを集めて応募するパン祭りですか。
シールを集めて応募する、
え、
何のパン祭りですか。
あれなんだっけ。
出ないじゃない。そんだけ人を責めといて出ないじゃない。
出てこなくなっちゃった。何の春のパン祭りだっけ。
春は出てるんだ。もうねそこまで出てるんだったらば、まあ、このパン屋さん怒ってると思う今。
な
ぜそこまで我々がパン祭りを広めたじゃないか。
ごめんなさい。
ごめんなさい、いただきました。本当に出ませんね。
本当にどこだっけ。山崎。
あー出ましたね、山崎
春のパン祭り
ですね。ところがですね、はい、パン祭りはそれだけではないのです。パンソのパン祭り。
パンソ、
はい、パンはパン、はい、祖はね祖先の祖、
はい、
パンソのパン祭りっていうのもありまして、これはですね毎年1月に静岡県の韮山地方で行われているパン祭りなんですが、はい、先ほどね江川太郎左衛門さん韮山の代官でしたよってお話しましたね、
うん、
ですのでこの方のパン作りを記念してパンの祖であると、
はいはい、
いうわけでパン祖のパン祭りというのが毎年1月に韮山で開かれています。なかなかね大々的にやるんですよ、
うんうん、
全国高校生パンコンテストなんてのやるんですよ。
へえ。
高校生がねパン作りのねこの技術を競い合うわけなんですね、
うんうん、
それからねパン食いゲームなんてのもやります。
お、
多分ねパン食い競争って言っちゃうと、昨今いろいろね競争にすると本当に競争しちゃって
ダメですか。
いろいろと健康に害を及ぼしてしまったりするケースもありますので。
あ、なるほど。
なのでパン食いゲームになってるんだと思うんですよ、
うんうんうん、
それからねパン当てゲーム。
ああ、食べて何のパンかという
でしょうね。これ多分キキパンですよね。
キキパンですよね。
それからねパン生地伸ばしコンテスト。
おお、どれぐらい綺麗に伸ばせるかってやつですかね。
ね、このあたりからね、だんだんおかしくなってきちゃってると思うんですけども。
うん。
だからね、極めつけは、巨大パンオブジェの展示。
オブジェですよね。
あのね、毎年違うんですけども、高さ2メートルほどのパンでできた人形。
うん、ああ、一応パンで作るんだ。
これをね、甘く見てはいけません。パンでできた人形って言うとなんかね、マネキンみたいなのを想像するかもしれませんけども、
うん、
着ぐるみ感たっぷりです。だからね、かなりの質量なんですよ。
高さ2メートルですよね。
そうなんです。
結構な迫力になりませんか？
相当な迫力ですよ。
うん。
多分ね、これは若干、批判があったのかもしれない。今年2017年はですね、うん、
はい。
3.6 メートル四方の板に、
はい。
パン生地を貼り付けて絵を描くっていうことに変更になってますが、3.6 メートル四方ですからね、パン生地の重さ 150キログラムあります。
いや、そりゃそうですよね。
これをですね、地元の高校生が中心になってやるわけなんですね。
お
ー、田形農業高校というのがありまして、
はい、
通称電農電農と言われてる高校です。
はい、
ここがですね、中心になってそんなオブジェを作っていると。
お、
地元で電脳と言われてる高校なんですけども、
うん、
私韮山地方でも仕事で行っていたことがありますので、
はい、
電脳おなじみです。電脳の皆さん元気ですか？私も来年も元気に、パンのオブジェを作ってください。楽しみにしています。
はい、はい、
さあ、下平さん、
はい、
パン好きの下平さん、
はい、
思いのほか我々パンの話で盛り上がってしまいましたけれども、
はい、
ですね、先週、
うん、
前回ですね、第60回配信で、
はい、
皆さん何か変わったところ気づきましたかとね、
うん、
お話をしたところですね、
はい、
このリスナーの方々のレスポンスの良さよ、
うんうん、
バンバンねメールが送られてきて、
はい、
ですね、熱帯ポンカンさんからこんなメールをいただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
和田さん、下平さん、こんにちは。いつも楽しく聞かせていただいてます。第60回配信の中で和田店長がおっしゃっていた番組内のちょっとした変化って、オープニングと本編をつなぐ店長のそんな雑貨店雑貨店雑貨店の音声が前よりもちょっとこもった感じになったってことではないでしょうか。もし正解でしたら溢れんばかりの栄誉をくださいといただきました。
はい、
熱帯ポンカンさん、
うん、
あなたに栄誉はあげません。
あら、
違います。
違うんですね。
ここではありません。他にもですね、ママウサギさんから、
はい、はい、
和田さん、下平さん、こんばんは。新装開店おめでとうございます。私、雑貨店第1回からのファンのつもりでしたが、違いがわからない。ファン失格ですか？気になって気になって、明日もう一度聞き比べます。次回答え合わせありますよね。絶対教えてくださいね。仕事が手につきませんから、よろしくお願いしますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ママウサギさん、
はい、
来週まで仕事が手につかない状態で過ごしてください。
引っ張るんだ。
下平さん、わかりました。
いいえ、
じゃあ来週まで
開き直りますよ。
みんなでママウサギさんは何のお仕事されてるんでしょうね。
何でしょうね。危なくないといいんですけど。
そうですよ。仕事は十分気をつけてやっていただいて、それでも手につかない状態で、もう一週間過ごしてください。
はい。
またね、この一週間で気づかれましたらば、メールを送って、
うん、
なんかね、当てられたらもう、栄誉を差し上げましょう、
はい。ね。そうですね。何か差し上げましょうか。
熱帯ポンカンさんも、またね、もう一回考えていただいて、これじゃない、うん、これはね。わからないです。ただね、今日、本編だったかな、オープニングだったかな、どっかでね、僕はヒントになるようなことをしています。うん、本編だな。本編でヒントになるようなことをしています。
なんだ。
さあ、もう一週間、皆さん、悩んだらいい、悩んだらいい。じゃあ、答え合わせも含めて、ね、答えの応募も含めて、下平さんからメールの宛先などのお知らせをお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。 番組ではご意見、ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい。
さあ、下平さん、今週は、おまけがつきます。
お。
下平さんはね、
はい、
この番組以外にも、
うん。
そんない美術の時間っていう、いいですか皆さん、このモノマネはですね、そんないのメンバーに割と不評なんですよ。美術の時間にもね、出てらっしゃいますね。
はい。
そこで、美写展についてお話をされてましたけれども、う
ん、はい。
第52回でしたか？
うん。
つい最近の回、調べておこうよね、こういうのね。52回じゃない、じゃないじゃないですか、第56回。
はい。
またね、酒井さんが、
ええ、
ラフデッサンの話をしている、新たにラフデッサンの話をしている
回
で、ミシャの話もね、してました、はい。
うん。
で、ここでリスナーさんからの感想のメールなんかを読んでらっしゃいましたけども、
はい、
僕もですね、ミシャ店に行ってまいりまして、まあ、びっくりするほど、リスナーの方と感想が同じ。
行ったんですね。
え、行って、あ、怒ってる。
行ったんだ。
ちょっと怒ってる。
誘ってはくれなかったんだ。
あ、行きますか？行きましょうよ。
行きたいですよ、そりゃ。
お誘いです。行きましょう。
じゃあ、ぜひ、予定が合えば。
ああ、行きましょう、行きましょう。僕ね、マイル券3枚買ってあるんですよ。
すでに3回行く予定だ。
あ、もちろんです。よーし、行きましょう、行きましょう。その様子が。
はい。
今回のおまけにたっぷりついておりますので、
うん、
その様子もお楽しみになさってください。
はい。
というわけで本日はこれにて閉店にしたいと思います。そんない雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
ラフデッサン、ラフデッサン、ラフデッサン、ラフデッサン。そんない美術の時間といえばラフデッサンですが、なんでこれ、そんない美術の時間といえばラフデッサンですが。
の皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は国立新美術館に美写展を見にやってまいりました。今回美写展ではスラブ女児というとんでもなく大きい作品が全て展示されているということなんですが、これは大きすぎて日本を巡回することはおそらくできないと思われます。というわけで見たい方はここに来るしかありません。とはいえなかなか日本全国から集まることも難しいかと思いますので、その雰囲気だけでもお送りできればと思いまして本日やってまいりました。日曜日のもう午後、結構遅い時間ですがかなりの人出です。チケットオフィスにはたくさんの人が並んでいます。前売り券を買っておくべき美術展でした。いつ来ても国立新美術館、素敵な建物です。ロビーに入りますと、あ、もういい匂いがします。
今日ご飯食べてないのでお腹が減ってきちゃいました。確か映画君の名はでも滝くんと先輩がデートするシーンで使われているんですよね、ここのレストランカフェは。国立新美術館は今年で開館10周年だそうでありますが、そんな大きい垂れ幕はさておき、武者店入り口がどこなのか分かりません。ただいま迷っております。 ありました、武者店入り口は2階です。2階の 2E 展示室で武者店は開催中であります。早速中に入ってみたいと思います。はい、どうも。
はい、音声ガイドご利用でしょうか。
はい、音声ガイドお願いします。
で貸し出しております。
おいくらですか。
520円。
はい、ちょうどで、
はい、ではちょうどお付けしました、はい、ありがとうございます。お待ちいただきました、ありがとうございます、はい、では毎度お付けします、どうぞお進みください。
美術展では音声ガイドをご利用なさるのをお勧めいたします。今回はダン・レイさんがナビゲーターとしてお話をしてくれるそうです。音声ガイドがありますと、知らないこと、あるいは知っていると思っていたことも新しい側面が見えてきたり、なかなか面白い発見があります。では早速中に入ってみたいと思います。ありました、入るともういきなり何枚ものスラブ叙事詩を見ることができます。一番最初に目に入ってくるのはとても有名な作品ですね。大きいです。大きさ的には各人物像が実際の人間と同じくらいの大きさで描かれているんじゃないかと思うくらい、あるいはそれ以上に大きい人物像もあります。圧倒される大きさ、美しさであります。やっぱり本物は絵の持ってる圧力といいますか、オーラが全く違いますね。美写展混んではいるんですが、絵が大きいこと、それからあんまり人が絵に近づいていかないということもありまして、割とゆっくりと見ることができます。皆さん遠慮してらっしゃるのか、なかなか絵の近くまで寄っていかないですが、寄ってみると細かいところも非常によくわかります。植物なんかは葉っぱ一枚一枚描かれているというよりも、やはり遠くから見ることを前提としているんでしょうか。ある程度距離を取ってみると全体として植物が生い茂っている様子に見えるように、模様といいますかね、幾何学的な線で描いてあるところも多いです。それから1枚目の絵、本物、こんなに怖い表情で女性がこちらを見ているとは思ってもみませんでした。結構ゾッとする表情です。それにしてもスラブ叙事詩には絵を見ている人間の方に視線をじっと送っている人物というのが必ずと言っていいほど描かれていて、非常に強く訴えかけるものがある、そんな感じがいたします。それから背景以外のところにまで登場人物の布とか手足がはみ出してわざと描かれていたりして、そういった点でも広がりを感じさせるような作品構成になっているのではないかと思います。 いやー、これだけ大きい作品にこうやって囲まれているというのはなんて幸せな空間なのでしょう。武者ファンにはたまりません。私実は武者の描く布が好きなんですが、この布もたっぷり描かれていて堪能しております。はい、そういうわけで見てまいりました国立新美術館での武者展。スラブ女子市だけではなく、堺市の武者美術館からもラ・ナチュールも来ていたり、蛇のブレスレットも来ていたりという充実した内容でした。なかなか遠くて来られないという方も多いとは思うんですが、ミュシャファンの方々、あるいはアール・ヌーボーファンの方々、ぜひとも国立新美術館まで足を運んでいただきたいと思います。以上、本日の現場からのレポートでした。